超念寺テレフォンフォアです。中国チベット自治区ラサで3月14日に起こったチベット騒とそれを支持する市民による抗議デモは16日には中国国内各地に波及しました。鎮圧に当たった警察との衝突で多くの犠牲者が出たとのことです。その後中国治安当局の摘発により多くのチベット僧らが拘束されています。28日にも四川省でチベット僧が100人以上拘束されたとの情報もあります。そして29日にもラサで数千人が抗議行動をしたとの情報もあります。治安当局の摘発にもかかわらず抗議行動が繰り返されている模様です。中国政府は一貫してダライラマ派の北京オリンピック妨害工作だとして暴動鎮圧の姿勢を崩していません。チベットでまたその他の地域で何人の犠牲者があったか、そしてどのような摘発が行われ何人が政治犯として拘束されたか、その実態は分かりません。それは中国政府が報道を規制し管理しているからに他なりません。私たちが見ることのできる映像は中国政府側のものであり、その姿は暴動という破壊活動の情景です。一連の構図は昨年ビルマで起きた僧侶による抗議行動に伴う出来事と共通しています。私たちは暴動鎮圧との姿勢を崩さない中国政府に抗議します。そして報道の制限をなくしチベット問題の民主的な解決を希望します。今回の事件からイージス艦アタゴの衝突事件や農薬入り冷凍餃子問題を連想します。事実を前にして役人がどのように動いたか、イージス艦の件では当初言い訳のできないような現実にもかかわらず防衛省が事故を有利な方向に展開しようとして国会での答弁が二転三転しました。冷凍餃子問題での中国の姿勢は事実の解明ということよりも最初に結論ありきの政治的対応に終始しています。しかし事実を隠し政治的に解決する手法は独裁的政権の内部では通用するかもしれませんが、国際的には信用の失墜につながります。今回の事件で多くの命が失われた事実を消し去ることはできません。現在見えてくるのはチベット仏教への弾圧の構図です。それは中国政府のダライラマ14世への姿勢からも明らかです。1950年の人民解放軍によるチベット制圧以降、中国政府にとってチベットの漢文化への同化政策は内政問題として重要な課題のなのでありましょう。しかしそれが半世紀以上を経ても未だにチベットの人々に歓迎されていない事実が改めて表面化したのです。中国政府にとってダライラマの存在がこの問題の最大の障害になっているとの認識なのだと思います。しかしもしこのままチベット仏教文化が破壊されていくとしたら、中国政府への信頼が一気に消滅されていくことと思います。次の飽和テープの交換は4月16日です。